恵みをいただく御言葉は創世記の38章1節から11節までです。創世記38章1節から11節その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下って行き、その名をヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。そこでユダはあるカナン人で、その名をシュアという人の娘を見初め、彼女をめとって彼女のところに入った。彼女は身ごもり、男の子を産んだ。彼はその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって、男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女はシェラを産んだとき、彼はケジブにいた。ユダはその長子エルにタマルという妻を迎えた。しかしユダの長子エルは主を怒らせていたので、主は彼を殺した。それでユダはオナンに言った。あなたは兄嫁のところに入り、義弟としての務めを果たしなさい。そしてあなたの兄のために子孫を起こすようにしなさい。しかしオナンはその生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないために兄嫁のところに入ると血に流していた。彼のしたことは主を怒らせてたので、主は彼をも殺した。そこでユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやもめのままでいなさいと言った。それはシェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこに住むようになった。前回ですね、第二コリントの手紙だったんですけども、で実は、前回その御言葉の準備をしている段において、とても、恵まれ祝福されて、で、一度ではちょっとそれはできないなと。でそれで前半後半に分けて、でそのうちの前半を、先週やって、で後半残りの部分を、今日、メッセージしようかと思ってたんですが、ところが、いざ蓋を開いてみるとですね、先週はすごいそこの箇所から恵まれて、すごい油塗りが濃くて、私は恵まれてたんですけれども、でもいざ、今回の御言葉の準備のために、デスクに座って整えようとすると、そこがですね、その箇所がなんだか、すごいスカスカなパンみたいな、干からびたパンみたいに、でちょっとこれはみんなにこのパンは提供できないな、ね、不思議なんですよ。1週間前まではとてもその御言は旬で味わいが深かったんですが、でもそれが1週間経ってみると、ちょっとこれはみんなに提供できないなみたいな感じで、本当に御言葉は旬な時があるんですね。御言葉は生きていて、そしてその時その時において人を養う、ところが違うんですね。落ち穂拾いと一緒で、こちらの方にたくさん落ち穂が落ちている時もあれば、でもそっちの方にはもう一週間経ってみると全く落ちてない。でそれで探してみると別のところにすごい豊かにあった、そういうことが、御言葉 の恵みをいただく段においてはあるようです。で、とにかくそんな干からびたパンみたいなところだったので、ちょっと焦ってですね、赤井さんどこでしょうかって、で探していたんですが、で最近ですね、まあ、栄光の家系の女たちのシリーズをもう一度やってほしいという声が、まあ、いくつか上がっておりまして、まあ、ちなみにその栄光の家系の女たちのシリーズは2010年の春ぐらいに、まあ、メッセージしたんですけども、でそれで、まあ、そちらの方を見ましたところ、とてもなんか そこのところからの油塗りがすごくて、まあ、落ち穂がたくさん落ちているような恵みがいっぱい落ちていて、あ、ここから生徒たちは養える、まあ、そういうことで、また再び、栄光の家系の女たちのシリーズ、まあ、今日はタマルからのところなんですけども、これから何度かに分けて、このシリーズで、いきたいと思います。栄光の家系の女たち、まあ、その家系はですね、イエス・キリストの家系です。皆さん、新約聖書をですね、開いた見開きマタイの一章一節からのところを早速見ますと、ね、いきなり系図で始まります、ね、伝道して、救われた方、聖書を、まあ、ある日配られたかと思うんですけども、その聖書を見開いてみたら突然系図から始まっていた。しかもわけもわからない外国人の名前がいっぱい出てくる。なんて初心者に不親切な書物だ、まあ、思った方もいるかもしれないんですけども、でもですね、このまた一章一節から始まるこの系図、この一人一人の人の成り立ちを知れば知るほどですね、人間の罪深さ、こんなにも罪深い人間が救われていいのだろうか思うんですけど、でもそれに対する主の憐れみ深さ、それをはるかに上回るですね、主の恵みと慈しみがこの一人一人の名前の裏にそのドラマがあるんですね。この系図をよく調べれば調べるほど主の憐れみ深さを知っていき、そしていかにどうしようもない人間だったとしても栄光の家系に連なることができるんだっていう、そういう望みが、希望が湧いてきます、このですね、この系図の中に、女性が4人だけ出てくるんですけども、まあ、これからのシリーズとしてこの系図の中に女たち、この栄光の家系に入れられた女たちを、まあ、詳しく見ていきたいと思います。ただこの女たちがですね、一人残らず、まあ、訳ありなんですね。でもそれでも人間の罪深さや、また人間の諸々の訳ありに対して主がいかにその人間の最低の状態を益として作り変えて最高の状態、栄光の状態と作り変える、そのありさまを、まあ、これから見ていきたいと思います。でこの系図の中に出てくる女性のうちの最初の女性はですね、タマルです。マタイの一章一節から読みますと、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、ね、ここにタマルが出てきましたね。ユダにタマルによってパレスとザラが生まれと、まあ、読んでみればたったの一行のところなんですけども、しかしこの一行の中にですね、その諸々のドラマがあるんです。人の罪深さとそれを上回る主の恵みがあるわけです、ユダとタマルの間に子供が生まれたんですが、でも、ユダとタマルは夫婦ではありません、 ユダにとってタマルは息子の嫁です。タマルにとってユダは義理の父親です。その間柄の間に、パレスとザラが生まれ、子供が生まれたわけですね。ユダはイスラエルの王族の父祖です。ユダはあのイエス・キリストの系図のね、その部族の父祖です。栄光の家系の父祖であるはずなんですが、でもそのユダと息子嫁の間に、間からこの栄光の家系たちは生まれているわけですね。一体どういうことが起こったんでしょうか。それは、今日お読みしました、創世記の38章のところですね。どういう経緯で、ユダはそのようになったのか、創世記の38章、まず1節と2節の方をお読みします。その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下って行き、その名をヒラというアトラム人の近くで天幕を張った。そこでユダはあるカナン人で、その名をシュアという人の娘を見初め、彼女をめとって彼女のところに入った。ね、まずですね、ことの発端はユダ、兄弟姉妹たちのところを離れたところから始まります。アブラハム、イサク、ヤコブのあの神様から特別扱いされた家族の元からまず離れて、異邦人のところに、一人行きました。そしてその異邦人の地、そのアドラム人のところに天幕を張っていた時に、あるカナン人の女性を 見初めました。異邦人の娘を見て、できっと美しかったんでしょうね。あ、これいい思ったんでしょう。でそれでこの異邦人の娘を妻としました。天性で学びを受けた皆さんはもうこの時点で、あ、これはまずいパターンだっていうのを、分かったかと思うんですけれども、要するに神の子たるもの、神に属する生徒が兄弟姉妹の元を離れて、そして世に入っていて、そして世の中から、神のものでない美しい女を見て、これいいと思って、そして、妻として迎え入れると必ず良くないことが起こるんですね。創世記の6章の方でも、ノアの大洪水の前の時も、そのような世の中でした。神の子たちが人の女の美しい様を見て、でそれでそれを妻に迎えて、でそうしてネフィリムを生み出すんですね。そしてその時以来世の中で罪を重ねて傾いていってしまいます。このようにですね、神の子たる人たちが兄弟姉妹の元を離れて、そして世に入っていき、世と結婚する時、必ず多くの悲しみを生み出すんです。必ず多くの罪を生み出し、時間とかエネルギーのロスを生み出すわけですね。この異邦人の女とユダとの間に生まれた最初の子供は、エルという名前でした。三節の方を見ますと、彼はその子をエルと名付けた。ね、このエルの名付け親は、彼、すなわちユダです。ところが4節5節の方を見ますと、彼は名付けたということは出てこなく、今度は彼女は身ごもって子を産み、その子を何々と名付けた。ですから、長男に関しては、ユダが名付けていたんですが、でも次男三男は、この妻の方が名付けていたわけですね。この異邦人の妻と暮らしていくうち、ユダのその一家の長としての権威はどんどんどんどん弱くなっていって失墜していき、そしてこの異邦人の娘のこの妻の影響、それが家の中でどんどん大きくなっていったようですね。本来一家の長として、 神の国の御教えをしっかりと子たちに受け継ぐべく、一家の長がその権威がどんどん軽んじられていく、これはその家が傾いていってしまう元になります。でそれでですね、6節、ユダはその長子エルにタマルという妻を迎えた、ね、あります、この長男エルに、この今度はユダがですね、一人の女性タマルという、かなり、しっかりして、行動力のある女性を、迎え入れたんです。きっとユダのにとっては、彼女によって息子がいい方向に改善されるように、そういうふうに思って、このタマルという女性を迎えたのかもしれません、ね、このタマル、ね、名前出てきましたね。で面白いんですけども、まずユダの妻、あの異邦人の娘シュアの娘は、名前がないんですね。もう気づきになったかと思うんですけど、異邦人の娘とか、ね、シュアの娘とか、そういうふうに呼ぶしかないんです。名前が聖書のどこにも記されていないから。ただ出所はカナン人であるというふうに、出所はカナン人だと明確に記されているんですが、しかし名前がどこにもない。でそれに対してこのタマルはですね、その全く逆です。名前は明確にタマルと記されているんですが、でも出所出所がないんですね。カナン人とかなんかなんとか人とかそういうのがないんです。カナン人とかそういう出所がわざわざ記されていないということは、出所を記す必要がない、すなわちアブラハムの家系の娘だったのかもしれないです。いずれにしましても、彼女はですね、ユダの子孫を残すことの大切さをユダ自身よりもはるかに重要視して意識しておりました。そして彼女行動力があります。かなり大胆な思い切ったことをいざという時はする女性です。ですからユダも、きっとしっかりした彼女によ、あの信仰 もしっかりした彼女によって息子がいい方向に改善するようにって、願っていたかもしれないんですが、でも残念ながら、長男のエルは主を恐れる心は育たないで、かえって主を怒らせる性質をどんどん育てていってしまいました、ね、異邦人の母親の影響をきっと多大に受けたんでしょう、主を怒らせて、そして彼はついに子供がないまんま主に殺されてしまいました。でそういうことがありましたので、ユダは今度は次男のオナンという人に、こういうふうに言います。8節ですね。それでユダはオナンに言った。あなたは兄嫁のところに入り、義弟としての務めを果たしなさい。そしてあなたの兄のために子孫を起こすようにしなさい、ね、神様の命令は産めよ増えよ地に満ちよです。神の家系はですね、どんどん子供をたくさん作って増えていきなさいということが命令として与えられているんですけども、しかしこのオナンがしたこと、ね、その神様の御心に 反してますね。そしてしかもお父さんのその命令にも反しております。この次男のオナンは、兄に子を得させなさいというふうに命じられているんですけども、ところが、オナンはその子が自分のものではなく兄のものになるということを知っておりましたの であえてですね、そういう、性行為はするんですけども、でもその際兄に子を得させまいと、意図的に兄に得させまいとして、でそれで子種を地面に流すんです。でそういうことをして、子供を産ませまい、命を産ませまい、俺の気に食わない、だから兄には子なんかやるもんかっていうことで、そういうことをしてるんですね。明らかに父親の命令違反ですし、 また神様の命令違反です。神様に反抗することでした。ですから主は彼をも殺されたんです。このように神様に対してもまた親に対しても反抗してまで俺を貫きたい、俺の気に食わない、だから、兄に子供なんか与えてやるものかというか、まあ、そういうふうにですね、逆らってまでも自分を貫きたいっていうものを主はこのように打たれるんです本当に恐ろしいですね。こういう罪のことをしたら、まあ、主に打たれるというのをすで、まあ、に2ケース見てるわけですけども、神様はですね、なんで撃ち殺したのか。むしろですね、あのヤコブの12人の子、あのユダも含めて、ルベンとかガドとか、本当に神様の目から見れば、いや私たちの目から見ても罪深い行いをしております。一つの町を騙して略奪して殺して財産を奪ってとか、まあ、そういうこともこのユダも含めた、イスラエル十二部族の父たちはそういう悪いことをしてるんですけども、でもなぜか主に打たれていないんですね。なぜこのユダの二人の子たちは主に打たれて、でもヤコブの十二人の子たちは打たれてないのか。それはですね、人は罪深いければ主に打たれるというものではないんです。主はむしろ罪深い人を打つのというよりも、むしろ主は主に反抗するものを打つんです。主はですね、人をその罪に従ってあしらわず、むしろ主により頼んで、主よ私の罪を許してください、主よ私は罪深いものです、どうしようもないものです、そうやって主のもとに罪を何とかしてほしいと持ってくる人には豊かな恵みを憐れみを示してくださいますが、でもその主に反抗するものはもうどうしようもないんですね。人はその罪深さによって打たれるのではなく、むしろ主に反抗することによって主の命令に意図的に明確に背くことによって主はその人を打たれるんです。このイスラエル十二部族の父祖たちは主に反抗はしませんでした。確かに罪は犯しました。一見すると本当どうしようもないことをしてます。このユダもですね、またタマルという女性も本当にやったことは最低の罪深いことだったんですけども、でも栄光の賭けに加えられた。それは主の憐れみにすがって主に戻ってきたからです。罪人から立ち返る、まあ、主のもとに立ち返ったんですね。悔い改めたんです。主のもとに帰ったんです。だから彼らは打たれずに済んでこの栄光の家庭に入った。まあ、でもこの、ユダの二人の子供たち、まあ、彼らは主に打たれてしまいました。アブラハム、イサク、ヤコブの中でも、ヤコブには、ラケルとレアという二人の妻がいたんですが、そのうちのラケルの方はですね、早死にしてしまいました。ラケルはその家に偶像を持ち込んだんです。偶像礼拝は神様に逆らう罪です。でラケルはその家に偶像を持ち込んだがゆえに、まあ、早死にしてしまいましたけれども、でもレアは生きながらいました。列王記とか歴代史の方を見てもですね、偶像礼拝をイスラエルに持ち込む、要するに神に反逆するものを持ち込む王様は必ず廃れて呪われて良くない最後を遂げます。でも偶像を取り除いて神様に従うという心を新たにする王様は、その世代の王様はとても祝福されて栄えます。ですから神様に従順するか、ね、罪深くてもそれでも神様にの命令を守り行い その気持ちがある人は神様豊かな恵みを授けてくださいますけれども、でもそんな神様なんかへーってへーとも思わない、逆らう、親に逆らう、権威に逆らう、そのようなものは打たれてしまいます。このユダは二人の息子が神様に打たれて死んでしまったのを見ました。でユダはね、同じこのタマルという女性から自分の尊い二人の子供が死んでしまった、なんて縁起の悪い女だって思ったんでしょうか。彼女をですね、今度は三男から遠ざけます。11節の方を見ますと、そこでユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやもめのままでいなさいと言った。それはシェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。で、まあ、表面上はまだ成人、三男シェラが成人してないから、だからそれまで待っていなさいと言うんですが、でもその実のところ、なんでタマルを遠くにやったかというと、それはシェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからなんですね。でも二人のこの兄、エルもオナンもなんで死んでしまったか、その理由は彼らが主に逆らったからでしたね。原因はタマルにあったからじゃない。タマルが何か呪われた女みたいな、なんかそういう理由じゃないんです。明確に主に逆らったからです。二人とも、たまたま二人とも主に逆らったから主に打たれた。でそしてユダが、ね、シェラも死ぬといけない思ったのは、まあ、きっとユダ自身分かってたんでしょう。この三男シェラも主に打たれて死んでしまう要素が十分にあったと。あのカナン人の女の影響を受けて、そして十分そういう要素があった、まあ、ユダ自身が認めていたんじゃないでしょうか。ユダはタマルを遠ざけました、ね、本来遠ざけるべきは自分の中に、自分たちの中にある神様に忌み嫌われる性質を、それを遠ざけるべきなんですけど、でもユダが遠ざけたのは一人の、ね、自分の家に嫁いできた弱い一人の女性を遠くにやることによってです。まあ、彼女を遠くにやって、ね、いつかまたシェラが成人したら呼び出すよ、まあ、そういうふうに言っておきながら呼び出さないんです。ですから、タマルを遠くにやって、そしてもう嫌なことは、まあ、このままうやむやなうちに闇の中に葬り去ろうとして、でそして、まあ、タマルを遠くにやったまんまだったんですけども、でも神の国に属する人はですね、そうはいかないんですよ。神の国に属する人、神様に愛された人は、こういう罪の問題とか悔い改めるべきこと、また命を生み出すことについて神様に対する果たすべき責任を果たさないまんま、うやむやのまんま闇に葬ってフェードアウトして、まあなかったことにしよう、いやこれはできないことなんですね。ユダはこの自分の悔い改めるべき悔い改めを先延ばしにした結果、後々とっても恥ずかしい目に遭います。神の国に属する人はですね、果たすべきことを果たしていないまんまうやむやにしていると、その時間が経つにつれですね、後々受ける災いも後々受ける恥もどんどん積み重なっていってしまいます。果たすべき悔い改め、なすべき謝罪、また支払うべき負債、それをですね、何の手つかずに話題にも上らせないで、もうこのまま時間とともに忘れ去らせや、そういうことは神と人との前ではできないことです。そしてそれを野放しにしておけば、野放しにしておくほどに後に受ける恥も災いもどんどん膨れ上がっていってしまいます。ユダはある時その恥を 公の面前で受けてしまいました。その詳細な内容はまた次に見ていきたいんですけども、とにかく今日皆さんがこの箇所から学ぶべきは、まずこうしたことの発端は何でしたっけ。ことの発端はこのユダが兄弟姉妹のところを離れた、そして異邦人の妻を目で見て、じっと見て、あ、美しい、肉欲に駆られて異邦人の妻をめとってしまったこと、そこに始まりましたね。ですからまず私たちは兄弟姉妹たちのところを離れて世に入っていくこと、その誘惑を気をつけるべきです。そして世の妻、世の何か、世の神、そして世の諸々と連合すること、これを私たちは気をつけるべきです。神の国の子は神の国から養いを得るべきなんです。そしてまた、ユダのこの二人の息子たちは権威に逆らい、神に逆らいました。で、それゆえ殺されてしまいました。ですから、しっかりと神様が立ててくださった権威には従うべきこと、これも今日、学ぶところです。主は罪深い人を打つというよりも主に反抗するものを打たれます。ですから私たちは、主は憐み深いお方ですから、罪を主の御前に持っていって悔い改めて主の御前に告白して許していただくべきです。そしてまた私たちのうちに悔い改めるべきこと、果たすべき責任、謝るべきこと、それらはですね、あったらすぐその場ですぐにですね、すればすぐに楽になるんですが、でもそれを抱え持ったままどんどん、ね、時間とともにフェードアウトしてくれるだろう。そしたらその時間が一日一日が重くのしかかり、どんどんその後に受ける災い、後に受ける恥が積み重なっていってしまう。ユダは後にそれを受けてしまいました。私たちはそれを受けるべきではないです。どうか皆さんは果たすべき悔い改め、それが示されたのでしたら、それは速やかにして早く重荷を下ろして楽になりましょう。そして神様から言われたこと、主の御声はどんな些細な声でも聞き漏らすことなく正確に聞く耳が与えられ、何が主の御心であるのか、何が導きであるのか、それを見極めて正確にそれに従って歩んでいく皆さんでありますように。どうか皆さんはこのユダのように時間とか命とかをロスすることなく、もう本当にまっすぐに主の道を歩んで、そして主に従って祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ではお祈りします。愛する主よ、私たちのうちから罪を取り除いてください。私たちのうちに傷ついた道のあるかないかを調べ、私たちを常しえの道へと導いてください。誰が自分の数々の過ちを悟ることができるましょうか。どうか隠れている私たちの罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが支配することがありませんように。そうすれば私たちは全く生き物となることができましょう。大きな罪を免れて清くなることができるでしょう。どうか私たちの口の言葉と心の思いとがあなたの御前に受け入れられますように。私たちの主イエス様を我が岩とし、我が救いとして常に前に置いて、あなたの道を歩んでいくこの生徒たち一同でありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。ではしばし賛美のメロディーのうちに 主の御前に今日いただいた命をよくかみしめ反芻して、そして自分のうちにある、悔い改めるべきこと、それらを主の御前に悔い改め、主は誠に恵み深いお方ですから、罪深さに従ってあしらうことなく、豊かな憐れみを持って許してくださるお方ですから、ですから主の御前に罪を告白し、またなすべきこと、あるいはなしていなかった務め、それを示していただいたのであれば、それができるように主の御前に告白し祈る時としたいと思います。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは常しえからあったのですから、私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに、主よ、皆のために私の咎をお許しください。大きな咎を。主を恐れる人は誰か、主はその人に選ぶべき道を教えられる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は血を受け継ごう。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから、私に御顔を向け私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。アーメン。この詩編25編のあのユダの子孫ダビデによる詩のように、主よ、私たちの罪を今私たちは告白します。どうかお許しください。どうかあなたの道を示してください。選ぶべき道を教え、私たちの背きの罪をお許しください。私たちの悩みと労苦を見て、主よ、大いなる救いでもって、罪の中から、この区域の中から、この縄目から救い出してくださいますように。そしてあなたにあって豊かな恵みと誠の人生を歩んでいく私たちでありますように。どうか示された罪、示された悔い改めるべきこと、おろすべき重荷、果たすべき責任、謝るべき言葉、それらをとどめおくことなく、すぐになして、そして重荷を下ろす私たちでありますように。ですよ、助け導いてください。今日いただいたこのすべての恵みと祝福に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。最後に祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、 喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。